はい、おはようございます。素晴らしいですね、賛美は。昨日も、ゴスペル、のコンサートがありまして、本当に多くの人たちがね、恵まれたと思います。私中でほとんど聞けなかったんですけども、それでも後ろからね、こう聞こえてくるので本当に恵まれました。今日の、メッセージですけども、エレミア書、皆さんエレミア書の通読に入りましたけども、大丈夫ですか？皆さん元気ですか？ルカからね、エレミアに入った途端になんかはーってなってる人がいるかもしれませんけども、聖書の御言葉は新約旧約関わらずどんなとこでもね、今年の最初のね、最初のバイブルスタディではエレミアじゃないや、レビキで泣くというのを、日本の教会ではありえないことがね、起きてますから、この教会ではね、レビキで泣けるという、もありますので、ぜひ今日メッセージもありますけども、通読じゃないや、通読はエレミア書が続きますので、バイブルスタディなんかでも、水曜日のバイブルスタディもありますけども、教会で資料として出したりもする予定なので、ぜひそれ見ながらね、やっていってください。今日エレミアのところですが、皆さんエレミア、預言者エレミア、まだ若いというようなタイトルですけども、若い人以外にも関係あります。ちょっと預言者エレミアのこのね、絵を、こう、有名な絵なんですけども、これ、何々の預言者って皆さんこう、教会で何度かこうね、エレミア書とか読んでる人、ここにどんな言葉入ると思います？エレミアのキャッチフレーズ。4文字なくてもいいですよ。2文字でも3文字でもいいです。苦悩の預言者？うん。苦悩の、ちょっと苦悩な感じですよね、これ。ねえ、あとどうですか、他に。泣く預言者、涙の預言者ね。涙の預言者、なんか演歌のタイトルになりそうですよね。ねえ、そうなんですよ、これね、もう一枚絵があるんですけど、有名な絵。この絵もね、こう、こんな感じでね、涙の預言者、嘆きの預言者、悲しみの預言者とかね、苦悩の預言者と。どうもこのエレミアとしては、どうもこういうイメージがあるそうなんですけども、今日はこのエレミアの話で、なぜ彼がこんなに苦しんでるのか、ね、なぜ彼がこれほどまでに、涙を流してね、ということですけども、私エレミアはこの涙の預言者と悲しみの預言者ってタイトルありますけども、私はこう思います。最強の預言者だと思ってます。なぜかと言いますと、彼はそのような難しい時代を涙流しながらも苦悩しながらも最後まで走り切って、最後まで諦めなかった、何度も何度も立ち上がった、そういう、預言者です。ですからさっきのね、You Raise Me Up ってもうエレミアのためのテーマソングかと思いましたね。神様がなぜ、どのようにして彼を立ち上がらせたのか、それを今日、一緒に見ていきたいと思いますけども、そのためのエレミアの一章です。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天の血の神様、感謝します。神様、あなたの言葉には力があります。ゴスペルには力があります。神様、私たちが、こうして日々、この賛美をする中で、礼拝する中で、あなたの言葉をいただき、そしてそれによって立ち上がり続けることができることありがとうございます。今日は旧約聖書の預言者、エレミア、本当に涙を流しながら、嘆きながら、本当に、それでも諦めずに最後まで、神様の働きをしたこの預言者、エレミアから学んでいきます。神様、彼が、どのようにあなたと共に歩んだのか、その最初の部分を、今日見ていきたいと思います。今心合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、じゃあちょっと一節から読んでいきたいと思いますけども、これまあ詳しくは読みませんけども、ベニヤミンの地アナトテの祭司の一人、ヒルキアの子エレミアの言葉、アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアの死の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時まであったと。まあ、この辺の歴史を調べていくと面白いんですけど、今その時間ありませんので、どんなことをしたかっていうのを大体見ていきたいと思いますけども、エレミア、その生涯において友達いません、ほとんど嫌われ者です。でまずどこに嫌われたかと言いますと、アナトテの出身とありますね、故郷の人たちにまず殺されそうになります。イエス様みたいだね。なぜかというと、エレミアは常にこの国は滅びますよ、滅びますよ、もうダメですよ、手遅れですよ、バビロンにね、捕まれて行っちゃった方がいいですよっていう予言をしたわけですよ。ですから国の人たちはみんな、お前ふざけんなっていうことで、殺そうとするし、もうとんでもない目に遭うです。当然友達一人もいません。 そして今度ね、故郷あなた手で、自分のふるさとで殺されそうになった次に今度ですね、懲りないんですね。神殿で、今度その予言をしちゃうわけですよ。神殿で神様がこの国をね、滅ぼします。神殿も壊されますみたいなことを言っちゃうわけですから、そうすると今度、祭司とか予言者たちからまた目の敵にされると。自分の同業者です。自分は預言者ですけど、預言者仲間がいっぱいいるんですけども、中にはね、そんなこと言ったらまずいじゃないかっていう預言者がいるんですけども、その預言者たちからも、もうこいつちょっと言い過ぎだよなってことで、殺されそうになると。で、さらに、今度はエルサレムが破壊されますよみたいなこと言っちゃうもんですから、今度は捕まって足かせをつけられて、そのまま、牢に入れられると。で、それで諦めればいいんですけども、今度何をしたかと言いますと、友達が一人いたんですね。バルクというね、友達がいて、その人が筆記するんですね。エレミアが言った予言、エレミアも捕まってますから、エレミアが言った予言をそのバルクが書いて、今度バルクがそれを持ってって、民の前で読み聞かせをするんですよ。私、小学校で読み聞かせしますけども、子供たちにね。で、楽しい話ないじゃないですか。このバルクの読み聞かせは、あなたたち滅びますよ。ね、私の嫌いなメッセージをこのいろいろ貼ってあるね、こう、ね、世の終わりが来るみたいなことを言うわけですよ。じゃあみんな面白くないわけですよね。今度だから、この友達と、二人ともね、バルクもエレミアも、エホヤキム、ね、この王様の逆鱗に触れるわけですよ。こいつらちょっととんでもない奴らだ。もう捕まえて殺しちまえ。ね、牢に入れちまえ。ですけども、彼らまだめげないんですね。今度はエレミアどんなことしたかと言いますと、これちょっと時代は全然順番は別バラバラなんですけども、有名なこの首輝きの予言ってのがあるんですね。首にこうね、こう、まあ、牛とかがこう、繋がれるような、例えば人間がこう、捕まってね、これから処刑される時のような首輝きをわざわざ作ってきて、首に下げて、私も時々やりますけども、で、はい、あなたたちはこうやってバビロンに連れて行かれた方がいいですよって予言をするんですね。そうするとそこにですね、偽予言者のハナネアというのが出てきて、かっこいいですね。その首輝きをガーンとかち割って、壊して、じゃあ、私たちの主はこのようにされますってみんな喝采するんですよ。おーってなるわけですよ。だって片やエレミアは私たち捕まってこうなっちゃいますよっていう予言をしてる。もう一人はその首輝きは神様が打ち砕きしますよっていう予言をすると、当然みんなその後の予言の方好きですから、そうだってなるわけですよ。でエレミアの方はそういう恥ずかしい思いをして、自分が言った予言はその偽予言者に打ち砕かれてっていう話になるわけですね。でさらに今度はユダの国のリーダーたちに、目つけられて、深い井戸の中に首までね。で、その井戸はもう空井戸になっていて、泥が溜まったんですけど、泥の中に首までつけられて、そこに放置されるんですね。エレミアってなんでこんなにね、嫌われ者なんでしょうか。なんでこんなひどい目になって、それよりも、なんで途中でやめようと思わなかったんでしょうか。涙の預言者って言われますけども、彼自分のために泣いたことってほとんどないんですよね。その涙は、このエルサレムが、ユダヤがこの自分の国が滅んでいくっていう、それの悲しみのために彼は泣いていたわけです。その証拠に彼はいよいよバビロンに捕まってしまって、国が滅びて、捕囚といって人々はみんなバビロンという国にね、こう連れてかれるんですね。特に王様とかですね、その位の高い人たちから順に連れていくわけですよ。で、その中でエレミアというのはね、最初からバビロンのに頭下げた方がいいですよって言ったわけですから、バビロンの王様としては優遇しようとするんですよ。お前いいやつだと、ね、お前俺たちにとね、捕まった方がいいだと言って、お前いいやつだからお前来いって言うんですけども、エレミアはそう行かないんですね。そして貧しい人たちがユダに残ってるんですけども、バビロンには行かないで、貧しい残された人たちと共にユダに留まるんです。ね、これいい話ですよね。そこでユダの人たちが、いや、エレミア、やっぱお前、あなたの言った通りでした。私たちは、本当に間違ってましたって言えばいいんですけども、そうじゃない。今度はその貧しいユダの人たち、民たちは、今度は、俺たちエジプトに行って逃げようぜと。エジプトに頼ろうぜ。その時に自分たちで行けばいいのに、エレミアも連れて行ったんですね。エレミアは行くなって言うんですけども、もう無理やり連れてかれます。で、さらにその先で、伝承によると、エレミアは、その民に、自分が守ろうとした、自分が愛した民に、石で撃たれて死んだというふうに言われてます。何もいいとこないですよね。この人の人生。ですけども、じゃあそこにね、なぜエレミアは、彼は辞めなかったのか、途中で心が折れなかったのか、バーンとしなかったのか、何度も何度も立ち上がり続けたのか。まあ、さっきのね、歌では幽霊積みは、神様が、こう、立 ち上がらせてくださったという、そういうことだと思うんですけども、じゃあ、どのように、どんな風に起こしてくれたのか。私たちよくわかりますよね。神様がね、言いますけども、じゃあ神様はどのように私たちを立ち上がらせるのか。それがこの一章の中に、書かれています。そしてエレミア書の中に書かれています。じゃあ、最初の言葉。ダーバールといって、神の言葉を預かるという意味があります。ここでね、エレミアの言葉、そして、エレミアに主の言葉があったという表現があるんですけども、この言葉ということ、ところが、ヘブル語でダーバールというんですけども、エレミア書に200回以上出てきます。で、旧約の中に1454回出てきます。で、この言葉は大事な言葉で、ただの言葉じゃないんですね。ただの言葉っていうのは、言葉っていうだけで、例えば日本人の言葉って、お世辞とかね、あるじゃないですか。日本人特にそのね、言葉と行動と別ですよね。言葉でこう言うけども、あ、今度うちに来てくださいねって言うけども、え、本当に来たのってなったりすること、あるのが日本人ですよ。本音の建前っていうのが。で、建前っていうのはその言葉、建前の言葉ある。でも本音は違ったりするんですけども、ユダヤではそんなことない。ヘブル的な考えではそれを、はないんですね。で、ここで言ってる言葉というのは、ただの言葉じゃなくて、その意味合いとしては、前に駆り立てるっていうような意味があるんですね。で、その言葉が、前に駆り立てる。で、さらにこの言葉が、ただの言葉じゃなくて、行いも表してる。これがヘブルの思想です。だから、言ったことはその通りになるっていうのが、彼らの考え方ですね。特にこの神様の言葉はそれが、特にそうなんです。だから、語られた、神に語られた言葉が人を前に駆り立てます。で、その言葉が、前に駆り立てられた人が、その言葉が行いとなって現れると。そしてそれが、出来事になり、事実になり、歴史になっていくんです。で、このダーバルって言葉の中には、出来事という意味もあるんですね。だから言葉だけで、言葉イコール出来事なんですよ。だから彼らの頭の中では、言葉イコール出来事なんです。言葉イコール行いなんですね。その言葉が神様の言葉であればなおさらです。言葉の力、ね、よく言いますけども、励ましであったり、慰めであったり。でも主の語る言葉、聖書の言葉っていうのは力があります。昨日ゴスペル、賛美に力があると言いますけども、賛美にも力がありますけども、何に力があるかと言いますと、ゴスペルに力があるんですよ。歌に力ありますけども、歌に力があるんじゃなくて、この神の言葉に力があるんですね。私も最近あんま聞かないけど、たまにですね、この昔の曲とか聞くとね、ああ、懐かしくて、感動して涙をこぼすようなこともあるんですけども、せいぜいそれは人間の言葉ですよね。ですけども、神様の言葉、この御言葉っていうのは本当に力があって、人間の人の人生を変える、立て直す、そういう力があります。もう打ち砕く力があります。ですからゴスペルに力があるんですね。そこには約束があります。命令があります。でも、戒めなんかもあります。励ましもあります。で、その言葉が力を持っていると。そして主の語る言葉を、この預言者でありますから、このエレミアというのは預かるんですね。私たちもある意味、その預かるんですね。御言葉を通して神様から主の言葉を預かります。その預かった言葉を、例えばゴスペルに通して人に伝えていく。それがこの力のある言葉です。ですから私たちには、この預言者としての働きも一人一人ね、持ってますし、特に私のようにこの前に立って語る人間には本当にね、その力が、責任が与えられてます。だから、手軽にできないです。このエレミア書の中には偽預言者もいっぱい出てきて、その偽預言者はどんな風に書いてあるかと言うと、民をこうね、喜ばせるために手軽に預言をするって言うんですよ。手軽に。神はこう仰せられると。で、さっきのあの、花の矢みたいに、いや、神様こう、大丈夫だよ、神様だちゃんと守ってくれるよっていうことを、みんなが気に入ることを言う。ですけども、エレミアのように神の言葉を本当に預かる人というのは、神様が言ったことをそのまま伝えるんですね。で、そこに力がある。で、それはそのようになるというのが、ここに書かれているんですね。神様は、エレミアを召して、預言者として召しました。そして、エレミアは、いい預言ではなくて、涙を流しながら、嘆きながら、叫びながら、苦しみながら、悲しみを預言したんですね。イエス様、 地上におられた時こんなこと言いました。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りのがひなを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたこと、それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままで残される。マタイの子なんですけども、イエス様も同じように、言いました。イエス様も神殿が壊されることを言ったもんだから、他の周りの人たちにお前それはちょっと許せんっつって殺されてしまったんですよね。ですけどもイエス様もその嘆きを持って悲しみを持ってその予言をしました。それはその神様の言葉を責任を持って語ったわけです。ですけどこんなこと言ってたらね、周りはまあ反対するのは当然ですよね。でもその中でもエレミアは予言を続けました。こんなことも書いてます。次のような星の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなた方を性別、あなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていたと。ここにこの三つ、まあ、生まれる前からね、っていうのがありますけども、今ちょっとこの他の三つを見ていきたいと思いますけども、主の言葉が私にあった。どんな言葉が言ったかと言いますと、私はあなたを知っていますと。あなたが生まれる前から知ってます。このイヤーダという、知ってるというこの意味の中に、特別な関わり、特別な親しさがあります。それは創世記の中で、アダムがイブを知ったというね、この、ただ知ってるだけじゃなくて、こうね、ああ、知ってるようじゃなくて、その、アダムとイブの話では、その性的な関係を持つっていう意味もあるんですけども、そのぐらいこう近い関係であると。そのぐらい魂と魂が近く知ってると。神様は、エレミアのことをそのぐらい深く親しく、知っていました。で次に性別する、これカダーシュというんですけども、目的のために取り分けるという意味があります。取っておくと、例えば皆さん家でですね、これは、ね、この時のために用意してあるお皿とかね、器とかね、ね、ある人いるんですよ ね、うちはなんかみんなこう春のパン祭りとかでもらったようなものばっかりなんですけども、でもこの時に使おうってのはあるじゃないですか。ね、例えば結婚記念日の時になんか買ったこう、ね、特別なカップとかなんかとにかくね、そういう。性別するってのはそういう意味があるんですね。この時のために使うためにずっと取っておいたんだよ。取っておきなんだよ。エレミアは神様の取っておきなんです。私たち一人一人神様の取っておきの存在なんですよって意味があります。で、定めていた。もう決まってるんだと。預言者として人々の前に立つ、しかもこういうね、難しい預言をする、でも、あなたはそのためにもう選ばれて、定められていたんですよ、そういうことがここで語られます。聖書の中にはこんなことを、ね、他のところにも、新約にもあるんですけども、ここ、エペソでは1の4では、生まれる前からどころじゃないと。ね、例えばガラティアの1の15にも生まれた時からっていうふうに書いてあるんだけども、エペソを見るともう生まれる前どころか世界の元いの置かれる前からキリストのうちに選び見舞いに清く傷のないものにしようとされましたと書いてある。ですから私たちが生まれる前どころかね、この中でもね、若い人も、ね、大先輩もいますけども、もう生まれる前とか関係なく世界が始まる前から神様は私たち一人一人を覚えて一人一人を計画を持っていたと。それがここに書かれている。それは何かと言いますと、私たちがキリストのように、キリストのうちに選ばれて、キリストの見姿に近いように、キリストのように清く、傷のないものになるように、世界が始まる前から私たち一人一人選ばれていた。そう言うわけですよ。神様からそれ聞かれたらね、ちょっと、こうなると思うんですけども、ですけどもエレミアはそれに対して、できないって言ったんですね。2番目のところ、できない理由、できる理由というのをちょっと見たいと思うんですけども、エレミアはこう言ったんですね。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ 若くてどう語っていいか分かりません。エレミアはあのね、神様からあなたを私は生まれる前からずっと選んで、あなたを預言者にするためにもうずっとね取っておいたんだよ、あなた選んだんだよって言ってるにもかかわらず、エレミアは、いや、私はできませんって。ね、まあそうですよね。私たち、例えばキリストのようになる。 ね、なりなさいってなってます。書いてますけど、聖書にね。できません。今の自分を見たらね、どうでしょうかね。もう、キリストに似てるかって全然似てません。でも、神様は、その無理を承知で私たちを選んだんですね。もう無理なんだ、もともと。もともと無理な話です。ですけども、神様はそれを承知で、世界の始まる前から私たちを選び知っており、で、いいところも悪いところも知っていて、そして、性別して私たちを選んだんですね。エレミアに対しても同じように言ったんですけども、エレミアは、いや、私は若くて、できませんっていう言ったね。この若いという言葉、エレミアはこの時二十歳ぐらいの年齢だったそうですけども、この若いという言葉は、若いでもいろいろ意味があるんですけども、もっと若いね、もう全然ひよっこ、全然もう赤ん坊みたいな、そういう、意味合いがあるというふうに聞きました。もう下の方。ですから、エレミアが言ってる意味というのは、いや、私まだ経験不足で、あと何年かね、あと10年ぐらいしたらやりますじゃなくて、いや、全然無理です。私絶対無理です。っていう、そういうニュアンスの若くて、ね、できませんっていう。もう完全却下ですよ。できません。と言ったわけですよ。で、できないって言うとね、私この話をいつもするんですけども、子供も、もう何度、この教会にいるとね、私これ何百回も知ってますけども、トラマルハナバチっていう蜂がいるんですよ。要はクマバチの仲間。ね。この蜂、ね、有名なんですよ。うちの教会でも有名ですけども、この OBC のキャンプ、子供のキャンプでもしましたけども、このトラマルハナバチ、なぜ有名かと言いますと、飛べないらしいんです、これ。飛べない。で、頭のいい人たちね、偉い学者が言うには、トラマルハナバチは飛べないっていう。なぜ飛べないか。羽が小さすぎる。だから無理でしょ。で、小さいでしょ。こんなちっちゃい。だってこんな、飛べるわけない、こんなんでね。で、もう一つ。で体がでっかい。まあ、当たり前、羽がちっちゃいから体がでっかい同じですけども、こう、ヘブルの、あれね、言い方真似てみました。二回同じことを繰り返す。体でっかい。で、絶対無理なんだと。で、何が無理か、もう決定的なのは、航空力学上無理なんです。航空力学の権威が、ちょっと前の話ですけど、今は航空力学上、なんか他のね、なんとか論が出てきて、大丈夫になってきたらしいんですけども、でも、ちょっと前までは航空力学上、この蜂は飛べませんっていう偉い人たちが、こう、言ってたそうなんです。だから無理なんだ、これ。航空力学ってわかりますよね。私よくわかんないけど、飛行機がなぜ飛ぶか。ね。鉄の塊である飛行機が飛ぶのは、羽の大きさとかね、あとこのなんかこう、揚力みたいな、このね、風の向きとか、こう、流線形の形とかいろいろあって、飛べるんだけども、その飛行機を飛ばす人たちが、この蜂は飛べませんって言ってた。なぜかというと、航空力学上無理だからと。で、見てみましょうね。飛びまくりですよ、この人。このちっちゃい羽で。なぜかというと、この人はそんなこと知らない、航空力学は何も知らないわけですよ。もしね、もし仮に、私がね、こう、蜂の言葉を話してね、ちょっと君ね、まずいよと。航空力学上ね、飛べないはずなんだからとね。絶対無理なんで、羽ちっちゃいでしょ？ちっちゃいな、羽な。もう体でかいでしょ、こんなに。体でかいでしょ、ちょっと最近ダイエットしなきゃと思ってたんだと。だから、あなたね、無理なんだからって言ったら、もしかしたら、飛ぶのやめたかもしれない。あ、俺飛べないんだ。やっぱ飛べないはずだよな。こんな羽ちっちゃいし、あと。ですけど彼ね、そんなことね、ありませんから勝手にね、もう飛びまくってるんですけども、私たち、できない理由っていうのはいくらでも探せるんですよ。ね、私も、例えばですね、私ってできない理由探しの天才だと思ってますので、最近このね、このまだ若いともう年だっていうのを使い分けるようになってきました。ね。このぐらい年代だと、いや、まだ若い、まだね、私ちょっと未熟ですからこれできませんっていうふうに言う一方で、いやいや、もうちょっと年だからできませんみたいなね。こう、両方言える、ね、年頃にね、今なってきてますので、まあ、まだ若いはもう無理があるかもしれませんけども、だからもう忙しいと働きすぎとかね。いくらでもできない理由は探せるんですよ。例えば、先週のメッセージのね、お兄さん、ホート息子のお兄さんみたいに、なんで俺だけ頑張ってんのにと。できないというかやんないと、もうやんない理由。で、いや、俺頑張ってるけど、あの人どうなのよ。じゃあ俺はやっぱやんない。あとね、まあこれはちょっとあれですけど、そのままでいいとかね。無理しなくていいですよ。ね、よく言われますけども。できない理由にはいくらでもなるんです。ですけども、神様なんていうか、エレミアはもう、まだ若いからできないって言いました。神様なんて言ったか。 すると主は私に仰せられた。まだ若いというのは私があなたを使わせどんなところでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れと言いました。で、じゃ試しにですね、このまだ若いというところを他の言葉も当てはめてみましょうか。例えばね、もう年だというな、私があなたを使わせどんなところでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。ありますよね。忙しいというな、私があなたを使わせどんなところでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。あの人はどうなのというな、私があなたを使わせどんなところでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。無理しなくていいよというな、私があなたを使わせどんなところでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。全部当てはまるの、ね、大丈夫かな。ちょっとアウェーな感じになってきたかな。これ神様言ってるんですか。神様、じゃあでもあまりにも横暴すぎるじゃないか、これ。いや、疲れた時ありますよ。若いし、年だし、働きすぎだし、日本人は特にね、みんな疲れてますよ。でも、じゃあなんで神様は、エレミアだってね、もう散々な目に遭ってるんですけども、でも神様はここで何を言ってるのか。できる理由はたった一つです。私ができる理由はたった一つです。で、この言葉の中の、私がっていう言葉。アノヒっていうふうに、まあ、ヘブル語で言うんですけども、この神様の主権というかですね、神様が決めるんですよ。勝手なんです。あなたが決めるんじゃない。あなたの理由はいっぱいあるけども、あなたが決めるんじゃなくて、神様が決めるっていうことなんですね。私たちね、そのままで無理しなくてもいいっていう話は先週しました、私。その息子のまま、そのまま愛してるんだけども、でも、親だったらわかりますよね。あなた息子だからね、娘を愛してるけど、でももうちょっとなんとかしろってありますよね。親だったら。ずっとそのままでいいよ、ずっとそのままでいいよと言わないですよね。でも、そうじゃなくても愛してるんだけども、でも、もっとね、私はあなたにこういう計画を持ってるんだよと。そのために何でも私はしてあげるんだよ。そのためにあなたがそこから一歩踏み出さなきゃいけないんだよって。それが神様の言葉ですよね。で、できる理由は、私は、っていうことです。で、これ他のね、ある訳では、どんなところにも行くようになる。ここではね、どんなところでも行き、語れって言いますけども、面白い訳があって、どんなところでも行くようになる、すべてのことを語るようになるっていうニュアンスがあるんですけども、何々のようになる。なぜなら私が使わすから。何々のようになる。なぜなら私が命じるから。このフレーズってどっかで聞いたことありません？最近。新約聖書の、これ実は来週、再来週、今月の終わり頃にちょうど、ルカの19章なので、私そこでメッセージする。そのザーカイの話で、皆さん覚えてません？イエス様はザーカイのところね、ザーカイっていう人がイエス様見ようと木の上に登って見てました。で、イエス様さらプランってやってきて、あ、ザーカイじゃん。お前、降りてこい。ね、今日お前んち泊まることにしてやるから。と、してあるから。初めて会ったんです。初めて。だいたいなんで名前知ってんの、ね、名前知っててもいいけども、なんで、だってまだ来てっても言ってないのに、俺も毎日泊まることにしてあるからって言ったことある人います？泊めてじゃないですよ、ね、今日泊めてくんないからじゃないですよ。お前、俺今日お前んち泊まることにしてあるから、もう決定です。これが神様です。他にもそうですね。モーセなんかもそうですね。モーセなんか選ばれたときに、いや、私は言葉の人じゃなくてね、どもったりしていろいろ言ったのに、神様なんですか。いや、誰が口を作ったんだと。もう決めてあるからと。お前しかいないんだから。アブラハムなんでね、75歳ですよ。75歳で冒険の旅に出させられるんで、これからね、老後をね、年金生活で、キャンピングカーでも買ってね、ね、そういう旅ならいいんだけども、どこだかわからないところに、行けと。75歳の。で、さらに100歳でお父さんですよ。100歳でパパ。ね。で、その後、いろんな家庭のいろんなドロドロした問題も起きるわけですよ。100歳のパパになって。勝手に神様決めちゃうんです、全部。してあるから。私が決めてるから。で、こう思います。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからと。私が決めたけども、責任持つからと。恐れるな。一緒にいるから。私に従ってきなさい。そういう神様です。で、ここ戻りますとね。私があなたを使わず、どんなところでも行き、 すべてのことを語れとあります。ですが私たちね、行きたいところにしか行きたくないんですね。私があなたに使わすところが自分の行きたいところとは限らなかったりするんです、でさらに私があなたに命じることは気に入らないことだったりするんですね。例えばみんなが喜ぶようなことをこう言いたいじゃないですか。毎回毎回メッセージもそうだし、例えばこうなんかね、すべてのこう世の中において相手をこうなんかね怒らせたり傷つけたり、ちょっと相手がなんかねするようなことって言いたくないじゃないですか。こう子育てすると分かりますよね。子育てっていう、まあ、よその人だったらそういう関係持てますけども、自分の子供に対しては子供が怒るようなことをやっぱり言いたくなくても言わなきゃいけない時があるし、で言うわけですよ。でそれによって子供が、あ、ね、すぐ反省しない、あ、うちのお母さんはね、お父さんは自分のことをもっとやってくれるんだって思ってくれる子供ならいいんだけども、大抵そうじゃないわけですよ。でも言わなきゃいけない。で行きたくないところにも行かなきゃいけない。言いたくないことも言わなきゃいけない。でも神様はそれを私たちに望んでる。こう問いたくない環境であったり聞きたくない言葉も全部私たちが受け入れるように神様は言ってるんですね。で必ず神様は責任を取ってくれる。最後には神様が益としてくださるっていう約束があります。だから彼らの顔を恐れるな、ねね、彼らの顔を恐れるなって自分の息子とか娘が出てくる人がいるかもしれませんけども、でも、とにかく自分たちの神様に、ね、沿って神様の言葉を伝えたときに恐れは必要ないと。そして、神様はいつも共にいると、あなたを救い出すと。例えば宣教師の人たちね、今日本の教会にもたくさんいますけども、この言葉を本当に信じなければやってられませんよ。全然知らない国に行って、で、みんながね、こう、ああ、外人だって言ってるけども、最近外人もね、あんまり、こう、喜ばれなくなりましたからね、日本でもね。この富士山みんなでね、10人ぐらい行ったけどね、今富士山で外人がいっぱい来て、なんかこう、遭難してみたいなことで言われたりもするわけですよ。一生懸命来てんのに。ね。でも、この言葉を信じて、神様が共にいて、神様が助けてくださるっていう、そういう思いを持って、宣教師の人たちは来てくださって。じゃあ3つ目、じゃあ私たちの武器というのはもうね、最初から薄々皆さん分かっていると思いますけども、神の言葉、聖書の言葉です。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私のように仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けたとあります。私の言葉をあなたの口に授けたと。この口に触れてってところ、なんか、イザヤ書にもありましたよね。天使、セラフィムがね、祭壇の火を持って、祭壇の火の炭で、イザヤの口に、こう、ね、熱すぎるけどもね、でも口に触れて、そこで口を清めたってあります。ここでもその口に、言葉を、私の言葉をあなたの口に授けたと、あります。神様の言葉です。私たちは、この主の言葉、聖書の言葉を、口に、ね、授けられてるんです。で、私たちはこのね、聖書をもう与えられてるんです。で、その言葉はどんな言葉かと言いますと、見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、あるいは植えさせる。6回も出てきましたけども、6回のうち4回は嫌な感じのことですね。引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し。でも立て、植えさせる。これ学びでね、これヘブルの、特徴のパラレリズムってやつですね。このパラレル、同じことを2回繰り返すことで強調すると、引き抜くと引き倒すは同じです。で、滅ぼすと壊すも同じです。で、立てる植えるも同じです。でも神様はなぜ引き抜くのか、なぜ引き倒すのか、なぜ滅ぼすのか、なぜ壊すのか、それはその先に立て直し植え直すものがあるからですね。私たちの中に、人生の中にもしかしたら引っこ抜かなきゃならない、一回壊さなきゃならない、そういったものがあるんです。あるかもしれないではなくてあるんですね。私も何度も何度も倒され、ね、引き抜かれ、でもその後に新しいものを建てるのが神様です。ユダヤにとってもこのね、この時代、エレミアの時代のユダも一回倒される必要があったんですね。一回滅びる必要があった。そしてそこから新しく生まれる必要があったんです。エレミアが語るこの言葉というのは、エレミア書を通してずっとね、このメッセージです。倒れます。一回倒れます。 でもその後に希望があります。そしてそのために一回私たちは倒れなければならない、そういうメッセージをエレミアは、伝えますね。じゃあ最後に、したいと思いますけども、エレミア最強の預言者と言いました。でも私たちと同じように本当に弱い人間です。そのエレミアが最強の預言者になって最後まで命を懸けてまで主に従い通した、それを表す私の大好きな、エレミア書の言葉があります。20章の9節なんですけども、ここからもメッセージ1回できるぐらいなんですけども、今日使っちゃってちょっともったいないんですけども、エレミア書20章9節、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて、耐えられません。エレミアも何度も思ったんですよ。もうやだと、もうやだ、もうやめよう、もうちょっと引きこもってよ、もうちょっとどっか旅に出よう、もう休みにしようと思ったんですけども、もう神様から何言われてももう言うこと聞かないと思ったんですけども、この主の御言葉が燃え盛る火のように彼をそう放っておかないんですね。それが神様の言葉です。これが新改訳なんですけども、新規語の訳ってとこ見るとちょっと面白いんです。訳がちょっと違うんですね。で見てみましょう。主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められていて、火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。私の負けです。面白いね。私の負けです。神様の言葉に私たちも負ける必要があるんです。私も本当にこう見るというか、頑固でね、なかなか人の言うことを聞かないんですけども、もう神様の言葉には負け続け、連敗記録、ね、更新中です。私たちは自分の思いがあります。行きたいところ、やりたいことをね、いろいろありますけども、神様の言葉が望んだときに、それに負ける必要があるんですね。で、その負けたときに、負けたからこそ、その言葉が炎のように、骨の中に閉じ込められて、それが燃え上がって、私たちをその言葉が前に押し出していくんです。エレミアはそういう人生を、全うしました。まだ若いというのは、ね、若者だけじゃありません。ね、私ね、だけでもありません。本当に私たちは、神様の言葉を持って、このエレミアのように、このね、涙の預言者、泣く、いいじゃないですか。滅びゆく魂のために泣きましょうよ。ね、自分のためじゃなくて、滅んでいく、まだ救われてない魂のために泣きましょうよ。悲しみましょうよ。昨日のゴスペルでも本当にノンクリスチャンの方たち、たくさん来てました。で、今日、ティムさんもちょっと話しましたけどもね、そのゴスペルが入り口になって、この教会に今つながっている人たちもたくさんあります。その人たちのために、祈ってきて、涙流してきて、その結果が昨日のコンサートだと思います。で、5年後、今度ね、20周年のコンサートの話をアスさんがしてらっしゃるけども、偉いよね。普通さ、もうやらねえとか思うと思うんだけども、もう次、終わったら次、はい、5年後みたいなことを言えるのはすごい素晴らしいことだと思いますけども、その時までにもっともっとこのね、涙を流して祈りを積み重ねて、多くの魂が救われるように、そのために私たちはできないんじゃなくて、できるんです。何でもできるんです。それぞれが与えられた、賜物を与えられた使命があります。で、そのために私たちはこの御言葉という本当に武器が与えられています。この力が与えられています。神の言葉が私たちを突き動かします。イエス様、私たちのために十字架にかかってくださいました。イエス様もこの世を見て憐れんで涙を流しました。イエス様もそれこそ涙の預言者であり、悲しみの預言者であり、エレミアと同じように嘆き、そして、この地上を愛し、最後まで報われませんでした。この地上ではエレミアも殺されましたが、イエスも殺されました。十字架にかかって、その自分が愛した人たちからですけども、私たちはこの御言葉を本当に心に持った時に、 そのようなことができるようになります。最強の、預言者最強の、力を発揮することができます。お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、どうか今私たちにあなたの言葉を与えてください。神の言葉、あなたの言葉には力があります。そして私たちの言い訳であったり、私たちのできない理由、それが何百何千あったとしても、それらを全部ひっくり返すような力があなたの言葉にあります。神様、どうか私たちにあなたの言葉を与えてください。あなたの御言葉によって、そして私たちが聖霊に導かれて、聖霊の、励ましを受けて一歩踏み出すことができるように助けてください。そのためにまずあなたの言葉が必要です。あなたの言葉が私たちを前に押し出します。そして私たちが、そのあなたの言葉、あなたの御言葉に生きるときに、それが証となり歴史を作っていきます。まだ若いというな、もう年だというな、疲れたというな、あなたが言ってることは厳しいです。ですけども、それらを吹き飛ばすような、それらがどうでもよくなるような、そのような喜びと祝福があなたが用意してくださっていることを感謝します。神様、今この兄弟姉妹ともに祈ります。そしてあなたの言葉を本当に求めます。感謝します。今心合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。